大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, last time we talked about a homestay situation.
That's right.
Which I think is a very interesting situation because it may involve some very important and interesting cross-cultural problems.
That's for sure.
And some of my students certainly have experienced homestay in Canada, U.S., and in Ireland, and in the U.K. as well. Some of them have complained to me saying that, you know, they had to do some work, although they feel that since they paid some money, they thought they would be treated as guests.
Ah, so having to do some housework or household chores?
That's right.
You know, that's an interesting situation, and it does bring up again the different expectations that people might have sometimes. And you're right, this is something that comes up, I think, for Japanese students, whether they're going to North America or maybe Australia, New Zealand, UK, Ireland, for example. And that is that if they're going on a homestay, especially if it's a kind of longer-term homestay, maybe, you know, half a year or a full year, generally speaking, the families will expect them to pitch in and help around the house, you know, doing things like, of course, making their own bed in the morning, maybe washing dishes, doing the laundry, vacuuming, helping to clean the house. Now, of course, this does sound like a lot of work, perhaps, but it actually can be seen in a rather positive light. And again, this gets back to the idea, different ideas about hospitality and how you treat people who are staying in your house. For example, in the U.S., this is a good sign for the homestay student because it indicates that the family, the host family, is treating that homestay student as one of their own, one of their family. So it's actually bringing them closer, you know, establishing a very good, close relationship with them. So again, it's probably worth a little bit of effort to wash dishes, too. And if they don't offer to help, that may be misunderstood by the American host family. You know, they may think the student is, you know, either maybe a little bit lazy or that, you know, they may think, hey, this isn't a hotel. This is a homestay and you have to help and be part of the family.
Right. Well, maybe I have told you this sometime before, but when I, experienced homestay for the first time in my life in the state of California back in 1966, many, many years ago, the father of the family asked me to make ice cream.
Oh, yes, I remember.
Yeah,
what a great experience.
You know, I had never, ever made ice cream myself. It was pretty strenuous work because, you know, had to, keep on grinding.
Right. It's a challenging task.
Exactly. But, you know, at the dinner table, the father said to everyone in the family after, you know, we finished main course, and we were about to eat dessert, and mother brought the ice cream. And he said to everyone, you know, this ice cream, something that Masaaki made, so let's just thank him for this. And I was so proud and I was so happy, you know, I was treated as a member of the family, and I felt very comfortable.
Right.
Yeah,
and look
at
what an impact it made, you know, more than 40 years later that you still look back on it as a fond memory. And, you know, this brings up another interesting point. I mean, we were talking about Japanese students going to the U.S.
Right.
But if we reverse this and think about American students coming to Japan, you know, for an American student, he or she may expect to help around the house.
Right.
And in fact, even though the Japanese family may be trying to be, very hospitable by saying, oh, no, don't worry about it. We'll take care of it. The American student may feel uncomfortable, may feel guilty in a way. You know, they may feel like, of course I should help. What am I doing? They might think I'm, they might think I'm lazy or unhelpful in some way, especially if their host mother is taking care of everything. They may keep insisting on helping. And again, that could create some misunderstandings as well.
Yeah, that's right.さて、今回の問題はですね、このホームステイという シチュエーションで、まあ、往々にして日本人の学生あるいは社会人の場合もあるかもしれませんが、あるプログラムで行く場合ですね、それ相応のお金を払っていると 100% 全員ボランティアというわけじゃないんだから、何かですねお客さんとして扱われるということを期待していてですね、ちょっとでも仕事をさせるとこんな仕事させられちゃってなって、学生の中にはですね親に電話かけてきてわざわざですね、ママこんなことさせられてんだよなんて文句言っちゃったりするのもいるわけなんですね。まあポイントは後半のお話で皆さんお分かりのように、やはりですね、いくらかのお金を支払っている支払ってないということに関わらず、ホームステイというのはやはりですね、ある程度の犠牲をその家庭家族の方でしているわけですから、その外国でそういうですね経験をさせてもらっていることについて、もう少し感謝の気持ちを持つということは私は個人的には必要だと思っています。もう一つは後半のお話にあったように、やはり家族の一員のように扱われることで遠慮しなくても非常にカンファタブルにですね、その家族の中で自分のいる場所を感じることができるということがあると思うんですね。逆にアメリカ人がですね日本人家庭にやってきてホームステイをするという場合に、私もなんか家事を手伝いたいんだけどというふうに言っても、あ、いいのいいの、あなた何もしなくていいのよって言って何もさせないっていうことがよくある。そうすると私は本当は手伝って家族のようにしたいんだけれども、何もさせてもらえない、自分が何か怠けてるように思えてですね、これはむしろアメリカ人にとっては非常に不満なことだと思うんですね。それで少し家事を手伝ってもらう、それによってで自分がですね家族の一員として見なされているということで非常に心地よく感じる、これは私たちも同じだと思うんですね。ですから若い頃にカリフォルニアで経験したですねアイスクリームを作らされて、その時はこんな大変なアイスクリームが作ったことない、本当に汗びっしょりになっちゃって思ったんですが、そのアイスクリームを夕食の時にみんなが食べて、 お父さんがですね、これは正彦が作ったアイスクリームだって言って、みんなああそれはよく作ってくれたねありがとうって言って、その時初めてですねその家族のように扱われて非常にですね鼻高々で、僕はすごく遠慮してちっちゃくなってたんですが、急にその瞬間から態度大きくなってっていうか、まあ気分が良かったんですね。だからやはり家事を少し手伝うっていうことはアメリカ人が日本に来て日本人がアメリカに行ってという場合でも非常に大事なことだと思います。All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to help around the house. And this means to help with housework or household chores, such as washing dishes or maybe doing the laundry. So you could say, if you stay at someone's home for a week or longer, you should help around the house.
So, help around the house.この help around the house っていうのはですね、別に家の外に出て周りをうろうろする必要はないんで、これはですね、やはり家事を手伝うという意味を持ったフレーズなんですが、今回は話の本論の中でも今の説明でも家事のいろいろな英語での表現が出てきましたよね。これも覚えておくといいんですよね。掃除をするっていうとき、掃除機使うから vacuuming って言ったり、それから洗濯物をするのを laundry と言ったりですね。そういう諸々のことを表しています。さあ、それではもう一度例文です。
If you stay at someone's home for a week or longer, you should help around the house.
こういうことですね。まあ一週間もね、やっぱりいたらそれは少しは何か手伝う。ほんと居心地がね、ちょっと良くなりますよね。Alright, the second phrase is?
Well, the next one is to lay down ground rules. Now, this means to set basic expectations or rules about a certain situation. So, as we mentioned earlier, in a homestay situation, at the very beginning of the homestay, it's a good idea for the host family and the homestay student to set some ground rules, to lay down ground rules about what's expected, you know, whether they're expected to do household chores, etc., So you could say, when you live with a roommate for the first time, it's a good idea to lay down some ground rules together.
Lay down ground rules っていうんですが、まあ基本的なルールあるいは規則を決めるという意味なんですね。特に今回のホームステイのようなシチュエーションでは、最初にまあお互いの家族の側と、それからまあホームステイをする人両方がですね、ちょっと話し合って て基本的なルールを決めておく。これはしない、これはする。そうすると問題が避けられますよね。さあ、もう一度聞いてみましょう。
When you live with a roommate for the first time, it's a good idea to lay down some ground rules together.
そう、ルームメイト。これはね、やっぱり基本的なね、ルール決める必要がありますよね。ゴミはどっちが出すとかね、まあいろいろありますよね。もちろん、it's important to lay down some ground rules when you get married.
That's for sure.
ね、新婚第一日から、ね、ゴミはどっちが出すの？Take out the garbage. Right, okay. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。
え、1日24時間、
それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。うん、AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.